まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と、
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。いやー、なんかだいぶね夏らしくなってきましたね、
う
ん、
ね。いやー、もう夏は本当に嫌いでもこもって映画ばっかり見てるって感じで、
まあ今ちょうどいいよね。そうね、まあ、この状況の中、うん、お家で映画を見るっていうのはね、
そう、快適やしね、
快適だからね、うん、まあ祇園祭りもね終わってというか、うん、まあ、
終わってというか縮小して、
ね、縮小して、そのまあ山鉾巡行とかもまあ今回なかったわけやけれども、うん、まあまあ毎週言ってるけど、まあ、5週間やってるからどうしようもないんやけど毎回言ってるけど、まあね、まだまだ雷蔵さんもねやってまして、ね、っていうところで、うん、
ぜひぜひ
雷蔵さんね、その祇園祭りが命日だからっていうのもあって、うんうんうん、まあ、その近辺でやってるんですけれど、まあ、それと同じくというか同じ時期に、まあ、ずっとやってるのが今、うんうん、仁義なき戦いのシリーズですよ。
はい、
もうこれも毎回言ってますけれども、うんうん、まあ、ちょっとついにちゃんと喋ろうかと思って。
なるほどね。
そうそうそう、仁義なき、今日はねちょうどその仁義なき戦いの広島市東編をやってるんです。毎週1本ずつやっていってて、仁義なき戦いの、まあ、オリジナルって言っていいんかな、まあ、とりあえず仁義なき戦いのシリーズっていうのは5本で完結するわけなんですよ。
そうね、うんうん、まあ、その後シーンとかいろいろあるけど、
はい、いろいろあるけど、
いわゆるその最初のシリーズはその5本、
うん、この5本なんですよね、うんうん、で先週は仁義なき戦いをやってて、で今週広島市東編で、これまあ言ったらスピンオフみたいなね。
そうやね、番外編的な感じ。
番外編的な。
でも自分この広島市東編が一番好きやけどね。
私もすごい好きで、うんうん、結構ね広島市東編が好きって人多いと思うんですよね。そうやね、まあ、やっぱりその戦後の広島を舞台に、うんうん、その戦争でまあいろいろ狂ってしまった若者たちを、
そう、ね、
まあ、描いてるみたいな感じなんですよね、うんうん、で私はねこれ仁義なき戦いって、うんうん、実はあの自分の父親がすごい仁義なき好きで、
おーおーおー、
だから人侠ものがすごい好きな、あの父親やったんですよ、うんうんうん、だから小学生ぐらいの時とか、なんか日曜のお昼とか、うん、ビデオで仁義なき戦いとかあと極妻シリーズとか流れてて、は
いはいはい、でもあの勝手なイメージやけど、
うん、
ある年齢から上のおじさんみんな仁義なき戦い好きっていう、
あ、そうかもね、
勝手なイメージがあるけどね、
なんかさすごい憧れてはったんやと思うね、うちの父親、
ね、な
んかそういう任侠の世界、その自分まあもちろん肩着やし、
うんうん、
そういうのってファンタジーやん。
まあまあ、
言ったら ね、
う
ん、なんかでもその幼心というかね、あの頃はね苦手やったんですよね、怖いし、なんかこう、
まあ、逆に子供の時から、うん、あの菅原文太かっこいいみたいな幼稚園児嫌やけどね、
うん、確かにね、やっぱなんかその仁義なき戦いのあのメインテーマ曲とか流れてくると、うんうん、でもまた見てるっていう風にちょっと思ってたけれどもうん、うん、改めて大人になって見返すとなんて面白いシリーズなんだっていう、ね、
面白い面白い、それになんかやっぱある程度年齢いってから見ると、うん、もちろんその裏社会を描いてる映画ではあるんやけど、
うん、
言ってみたらなんかその中間管理職の苦悩を描いてる映画やから、これって
そうなんよね、やっぱまあそのヤクザの世界の組長の言うことを聞かざるを得なく、うんうん、そして下からはいろんな突き上げがありみたいなのを、中間管理職の悩みをね本当に、
うん、
でまあそのなんだろうな、映画館でかかってる仁義はもちろん今回初めて見て、うんうん、びっくりしたね、全然違うやっぱり、
やっぱりさ、うん、なんかこういうジャンル映画の面白みって、うん、なんかその激しいバイオレンスシーンがどうのっていうのもあるかもしれんけど、
うん、
やっぱそれ以上にその言ってみたら群像劇やからさ、
うん、
あの濃い顔のアンサンブルキャストをアップで見れるっていうのは
そうなんですよね、うん、あとねやっぱりそのみんな街中で急におっぱじまるんですけど、
そう、ね、急におっぱじまるよね、
そのおっぱじまりのそのわちゃわちゃ感が、はいはいはい、その目の中いっぱいいっぱいにあるみたいな、その幸福感、
うんうん、
でカメラのね、そのなんやろな、アングルとかもすごいかっこいいのよ。
そうね、まあなんか、うん、今でこそその実録ものみたいなのがごく当たり前になってるけど、うんうん、本当にこれってそのパイオニア的な一本で、
うん、
言ってみたらそのドキュメンタリーとかの撮り方で実際にその戦闘シーンとかを撮るみたいなのがあってさ、
うんうんうん、
だからこうなんていうのな、あのまあ、生々しいというか臨場感があるというか、まあ、ありきたりな言葉になっちゃったけど、
いやいや、
うん、やっぱ今見てもなんかこう なんていうの、街角で見ちゃいけないものを見ちゃった感みたいなのがあるよね。
確かにね。結構ほんでリアルやけど、でもそのヤクザの世界を描いてるって言っても、うんうん、その怖いだけじゃなくて、やっぱ人情味あふれる面白さみたいなのも結構あって、
あるあるある。
で、あの来週からは仁義なき戦いの代理戦争が始まっていくんですけれど、うんうん、なんかまあそこら辺からはだいぶね、その主人公を演じるのは菅原文太なんですけど、うんうん、まあだいぶ都市も行ってきてるんやけど、ね、広島市東編ぐらいまではまだ若くってさ、うんうん、なんか結構その食料なんていうか貧乏ヤクザやってるから、
そうね、まあ言ってみたらその戦後の、うん、あの荒廃したバラックからこうどんどんのし上がっていくって話だからね、
うん、そうそうそう、うん、でそれでなんかあの兄貴肉買ってきましたぜみたいなくだりとかがあって、うんうん、まあそれはぜひ見てほしいんやけど、
あれ笑える、
あれ笑える、
まあ悲しいけど、
そう、ね、映画館間に合えへんかったっていう人はぜひね、あの今ネットフリックスとかでも見れますんでね、ぜひ、ねうんうん、見てほしいなと思うんやけど、結構そのクスってきちゃうようなねシーンとかもあったりして、で実はそのだから広島市東編はスピンオフやから、うんうん、あんまり菅原文太が出てこないんですよ、そうね、ね、その仁義なき戦いの続編ではないんですよ、うんうん、言ったらまあまあ若干つながってはいるんやけど、まあ、
同じ世界を共有している人たちの話で、
うんうん、そうそうそう、で仁義なき戦いの、まあ、言ったらまあまあ公式っていうか、まあ、まああれやけど、まあ、ちゃんとつながってるのがその来週からの代理戦争なわけで ね、うん、ね、あの菅原文太がその組している、うんうん、まあ、ヤクザの山盛り組ですよね、本当、うんうん、くそあ、本当にもうね大変なあの親分がやってるんですよ。
そう、もう本当になんかこう、うん、基本いい人面してるけど一番悪いっていうボスが
いるんですよね、うんうん、山森さんっていうね金子の坊さんです。
もう名演ですよね、
名演ですよ、うん、でもこれってさ、言ったら仁義なき戦いから仁義なき戦い完結編までね、
うんうん、
言ったら1973年に仁義なきがあのやってて、
うんうん、
で完結編が1974年なんですよ、1年2年のお話なんですよね、その作られてる年数で言うと、
そう、ね、制作期間で言うと、うんうん、
でもあのストーリー上では何年ぐらい経ってるのかな、2、30年経ってるんかな、
そうね、うんうん、
そう、あの菅原文太 もうその山森組長 も、うんうん、もう周りの人もみんなどんどんこう年いってるっていうかね、うんうん、そういうのもすごい良かったし、あとなんやろな、梅宮達夫と、うん、
はいはい、
あのなんていうの、
松
方弘樹はあの復活してくるんでしょうね。
あの結構あるあるやけどやっぱりあのいい顔のすごいスターが、
うん、
あの一回で死んじゃって消えていくのはもったいないっていうので、うん、あの違うキャラクターとして復活してくるっていうね。
そうなんですよね。まあ、川谷拓三さんとかもそうですよね。
ねえ、もう毎回ひどい目に遭うってい う、もう大好き。
いや、本当に仁義がないんですよ、この世界には。うん、もう笑っちゃうぐらい。
そ
う
ね、で、まあ、数少ないその仁義を通すことするのが、その菅原文太の役どころっていう。
そう、本当に兄貴って感じするよね。
うんうん、本当に。そう、あ、うん、で、なんか、まあ、言ってみたら、その制作時間が、
うん、
そのすごい急ピッチで作られたから、
うん、
その原作というか、まあ元のその人が書いた手記があるんやけど、
うん、
それ の、 その連載に間に合わへんかった結果、広島市東編はそういうスピンオフ的な形になったっていう裏話が、
なるほどね、うんうん、そこでまあちょっと書いといてくれみたいなってことなんやね、そうそう、うん、そっかそっか、まあなんか本当に東映からしてもこの実録ものシリーズの仁義なき戦いが本当に大ヒットしたということもあって、うん、どんどんどんどん新作作っていて、まあ完結編まで作っちゃったっていう ね、
で何やったらその影響って今のそのいわゆる V シネ界とかそういうところにまで影響を及ぼしてるっていう、本当にこう、うん、なんていうのかな、ここ半世紀以上の日本映画にすごい影響を与えた一本やから、まあ、
うん、
あのちょっとそういうのが苦手って人でも、まあ、見といて損はないよっていうね、
損はない。で、なんやろな、まあ、やっぱこうやってシリーズものやから、うんうん、途中から見ると意味わからんのちゃうかなって思うと思うんやけど、うんうん、まあ、割と冒頭でちゃんと説明してくれるっていうのと、ね、あと、まあ、菅原文太が主人公で、その組してるその組長の山森さんがもうとにかくあの大変な人やっていうのを分かっていけばなんか大体わかる。
そう、ね、
うん、からぜひあの見に来てもらって、で、あ、いいなって思ったらぜひね一から見返してもらえたらいいなと思うんですけれど、うんうん、
まあ、それこそ広島市東編はスピンオフやからそっから入るってのもありかもね、
うん、そうですね、うんうん、で、まあ、やっぱり京都でやってるっていうのにもそのなんていうの、意味がある作品というかね、う
ん、あの広島市東編とか言っておきながら、うん、もちろん舞台は広島とか呉とかのあたりやけど、うん、あの実は京都でロケしてるっていう、
そう、かなり京都でロケしてて、うん、渦政とか、そう、三条商店街とかも、そうそう、あの の当時の街並みがね実は残ってて、うんうん、まあ見終わった後ロケ地巡りとかしてみてもいいのかもしれないですよ ね、うんうん、でもまああの画面の中がわちゃわちゃしすぎててね結構なんかおおってなんかその
いやでも、うん、たまにまあなんか自分あの四条海あたりに友達が住んでんねんけど、うん、あのなんかそれこそこう血統のシーンでわーってなってるところとかでこの道どっかで見たことあるぞみたいな結構あったりするよね、
うん、あったりするあこれ京都やなってちょっと思ったりもするのでこの夏ねこの京都南会館で仁義なき戦い見るのはねかなり意味のあるそう、ね、そう深作監督生誕90周年を記念した特集なんでね、うんうん、なかなかやっぱり大画面で仁義なき見てもらうねあの、うん、こともないかなと思うので、ま
あ、実は反戦映画の側面もあるからねこの映画、うん、暴力的な映画けど前からこの時期みんな返すっていうのはすごいいいことだと思います、は
い、いいことだと思います、うん、でこっちはね本当に仁義のない戦いなんですけれども、うんうん、今日は実はもう一本ご紹介したいなと思ってて、はい、こっちはね、うん、出てくるやつら全員悪者なんですけれども、はい、仁義めちゃくちゃある戦いっていう ね、うんうん、あのこちらはですね7月31日からロードショーとなります、はい、追流追流ですよドニー・イエン×アンディ・ラウっていうねもう本当香港、ね、香港映画館のにあ香港映画界の2大スターですよ、うん、本当に
あの今手元にチラシがあるんやけどあのもう、はい、女の子来るなみたいな圧力があるよね
確かにねあの男性ホイホイ
あの野郎だけ来いみたいな、
うん、そうよねゴリゴリのチラシやもんな、ね、で今まだね絶賛イップマンは上映中なんですけれども、はい、あのイップシーフーがですよ、はい、今度はもう悪のね本当にドンみたいな大ボスみたいな
しかも時代イップマンと被ってるっていうね、
うん、そうそうそうそう、うん、1960年代の香港ですからもうちょうどあの片方ではイップマンがその悪と戦ってて片方ではドニーエン扮するマフィアがまあ悪いことばっかしてるっていうね、うん、まあ60年代の香港にその、うんうん、ドニー・イエン演じるその男の人はホウっていう名前なんですけど、うん、ホウっていう人らがあの仲間と共にね仕事を求めて出稼ぎにやってくるんですよ。
そう、大陸の方からね。
そう、中国からやってくる、うん、でもうお金がないから、うんうん、そのヤクザ同士の喧嘩の助っ人として行けば、うんうん、その真面目に働いてたら1日2ドルやけど、うんうん、喧嘩に参加したら30ドルもらえるみたいなところで家賃も払えへんみたいなところやからよし喧嘩に参加しようみたいなところからまあいろいろね巻き込まれていくんやけど、その最初の喧嘩でちょっとね警察に目をつけられてしまって捕まっちゃうんですよ、うんうん、1回でそれを助けたのがアンディ・ラウ演じるロックさんっていう刑事なんですよね、はい、しかしこのねロック刑事相当悪なんですよ。
悪いね、
悪い、うん、本当に悪い、まあ、これもね言ったら実録なんですよね。そう、実録もの本当に当時の香港であった、うんうん、まあ、出来事なんですけれど、この当時の香港はねとにかく警察と黒社会闇社会がもう本当みっちみちなんですよ。そう
で、しかもあの、うん、イギリスの警察官が結構見て見ぬふりしてさらに悪いことしてるからもうどんどんどんどん悪い方向になっていく。
そう、だから時代的にやっぱりどうしてもねそのイギリスのね、うんうん、人たちがいる時代っていうところで香港の人たちはイギリス人に絶対逆らえへん、うんうん、けれども何とかして稼ぎたいみたいな。
で、逆らわへんかったらちょっと悪いことしても別に大丈夫みたいな、ね、
うん、見逃されるみたいな、うん、でだからそのイギリスのあのなんて偉いさんにヘコヘコしてるその警察の偉いさん同士のバチバチもあるしみたいな。ほんでなんか闇社会は闇社会で誰がどうトップに行くかみたいなのバチバチもあって、うんうん、みたいな。
でこの映画なんやけど、うん、まあ、日本ではその仁義なき戦いぐらいから実録ブームみたいなのが起こってないんやけど、うん、あの香港って、はい、その90年代にその実録ブームが起こったんよね、うんうん、あのまあギャング映画のシリーズとして、うん、でその中であの 2B No.1 っていう映画、まあ、これは日本公開されてへんねんけど、うん、それでそのまあドニー・イン扮するキャラクターの話があって、うんうん、で一方同じ91年にあの大いなる野望シリーズっていうのがあって、うん、あのそれでなんとあのアンディ・ラウが同じ役をやってるっていう。
あ、そうなんや。
そうそうそう。でまあそれが前後編に分かれてて、うん、言ってみたらその計3本の映画を1本にギュッと濃縮したのがこの追流っていう映画なんよね。
いやー、なるほどね。だから本当によくまとまってる。
そう、ようまとまってるし、うん、まあ濃度が濃いというか本当に、うん、 ストーリーの密度も高いし、あの俳優さんたちの、あの顔面の密度もなんか濃いっていう、本当に
だからその60年代から70年代、うんうん、そして90年代へみたいな話じゃないですか、ね、これって。だからまあアンディ・ラウもドニー・エンもどんどん年を置いていくんやけど、うんうん、一番最初のお二人は多分30代ぐらいの設定なんですよ、ね、うんうん、私は結構ドニーさん笑っちゃったなんかすごい髪型してると思って、
あのドニーさん定期的には若作りするっていう、
うん、まあそうやね、なんかちょっと可愛くってさ、どんどんのし上がっていく中で、うんうん、そのいいスーツが着れる瞬間があるの、はいはいはい、お金が手に入って、うん、仲間たち4人ぐらいいるんやけど、うんうん、みんなでいいスーツ着て出てくるんやけど、肩で風切って歩いてるはずが、なんかドニーさん似合ってないなって、なんかちょっとその感じがすごい可愛かった。お茶目、ね、うん、今回は激渋のドニーさんが見れちゃうっていうね。
でなんかあの結構なんていうのかな、香港映画にしては珍しくて、あのソウルミュージックとかそういうのいっぱい使ってるのね、この映画。
使ってる、
あの、うん、ダニー・ハサウェイのゲットとか、そういうのが本当にその空論城をバンって映った時に流れるみたいなさ、音楽とかがすごいかっこよくて、うん、
かっこよかった。
それどうもなんか70年代にアメリカで過ごしたらドニーさんがソウルミュージック使おうみたいな
こと。あ、ドニーさんのアイディアなの？
そうらしいよ。
あ、そうなんや、うん、
だからいわゆるその香港ノワールってジャンルではあるんやけど、うん、香港ノワールっぽくない要素も結構あって、うんうん、結構とっつきやすいんちゃうかなって思うんだけどね。
もうね、見やすいと思う、うん、ただね今回ドニーさんもさ、うんうん、もう完全になんていうの、もうアクションをやらないみたいな、やってるんだけど、
まあ、いわゆるそのカンフーアクションじゃなくて、うん、もう喧嘩殺法やからね。
そうそうそうそうすごいね、重みがあるっていうか、うんうん、なんかこうなかなか珍しいドニーさんを見たなっていう、
ね、ガンアクションとかもなんかすごい珍しいよね。フレッシュ、
珍しいね、フレッシュやった、うん、まあなんやろうな、本当に、まあ、仁義なき戦いもそうやけど、うんうん、どっちも本当に顔面が脂っこい、みんな。
そういや本当にあのね、うん、あのチャーリーちゃんっていう俳優さんがやって、うんうん、あのプロジェクト A2 の敵役の人なんやけど、まあ、この人はあの、まあ、何の本物かは言わへんけど本物らしくて、
はい、
うん、
あの何の本物、はい、
うんうん、この映画でもあの空論城のボス役でこうチラッと出てくるんやね。昔から香港のカンフー映画とか見てるから、うん、あのまあ、一目で分かるんやけど、うん、出てきた瞬間に本物感がすごい、
すごかったな、ね、あれもこれも本物やってなったもん。う、うん、いやあのシーン、空論城のシーンすごい良かったね。
そういやセットとかもすごい頑張ってると思う、うん、この映画本当に。
まあね、またドニーさんはね、うん、なかなか女運が良くないというかね。
そうね、
うん、さ、いつもかわいそうなんですよ ね、 ね。あとアンディ・ラウの老けなさね、やっぱかっこいいよ、うん、この人。
いやだって30年前にやった役をもう一回やるってよくわからへんことやってるからね、この人。
確かにね、うん、まあなんかね、本当にこういうことがあったっていうね、うんうん、ところもなんか面白いなと思って見てましたけれども。
でなんかね、あの香港映画って、うん、まあ、言ってみたら今その中国になったりから、うん、その3分の1は中国の俳優を使いなさいみたいな感じになってるらしいよね、
今の香港は。
で、まあ、それでもちろんその大陸系の俳優さんも出てんねんけど、うん、あのなぜかね、不思議とあえて喋らないキャラクターとかがいるんよね、この映画。
そう、いいよね、喋らない。
で、実はその喋らないキャラクターとかをその大陸系の人がやってるっていう。
あ、そうなんや。
そうそうそうそう、
方言とかがみたいなこと、そういうわけではなくて、
というよりもなんかもう、うん、あの香港映画は香港の人たちでやるぞみたいな、そういうな意気込みが実は裏にあるんじゃないかなと思うんだけど。
なるほどね、うん、でもなんかその方の手下役の人がね、喋らへん役やねんけど、そうそう、うんうん、すごいいい人やった、役者さんやったね。
すごくあの人はあの、うん、ドニーエンの前のあのスーパーティーチャーで敵役とかやってる人やけどね。
そうなんや、うん、
すごくいいよね、
うん、すごくよかった、
ユーカンって俳優、
あのね、うん、脇役もねすごいいいよ、空論城のそのボスの甥っ子みたいなのもすごいよかった、うんうん、
よかったよかった、
うん、
まあ、それこそあのイップマンとか見てたら、あ、この人出てるみたいな結構あるかもね。
そうそうそう、だからぜひね、イップマンとツイリューと見比べてほしい、うんうん、何をってドニーエンだよっていうドニーエンを見比べてよっていうね、うん、お話ですけど、普通にすごい面白かった。
そういや、すごい良かった、
うん、面白かった、ね、
あの香港では大ヒットして、今度は90年代を舞台にその違うギャングと警察官を描いた追流地2っていうのも普通に公開されたみたいなんで、まあ、
はい、
これもそのうち日本とかで見れたらいいなと思うけど ね、
ね、本当ですよね、うん、まあ、追流は7月31日から今のところ3週間は上映しようかなと、はい、思ってますので、まあ、
対策ですもんね。
そうなんですよ、うん、なので南海館夏は 実録物でいっぱいです。
濃いね。
濃いね。仁義なき戦いは、まあ、1週ずつやっていて、8月13日までね、うんうん、やってますので、ぜひチェックいただけたらと思います。はい。はい、じゃあ今日はこんなところですかね。
そうですね。
はい。じゃあこの番組は、岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。またお会いしましょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。